猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第167回始まります。はい、今週はまた一人喋りに戻りました。ちょっと猫好きさんとスケジュール合わず、残念ながら今週はちょっと、一緒に撮れないということで私一人の配信になります。いや、今日は9月の20日ですけれども、台風が16号ですかね、九州からずっと直撃して、日本列島を横断していると、あ、縦断というか横断というか、で今多分名古屋のあたりですかね、夕方なんですけれどもね、はい、和歌山を越えても多分名古屋のあたりまで来てるんじゃないかと思うんですけれど、まあ、それに刺激された、なんとか前線、あ、梅雨前線じゃないですね、前線が刺激されて、土砂降りの中帰ってきました。というわけで今マンションの1階ロビースタジオで収録してます。はい、たまに帰ってくる人のね、自動ドアの音が入ったりして聞きづらいかもしれませんが、ご容赦ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうも、猫やんです。猫館電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組、猫館電子版始まります。ムーブ猫館。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、熱中できることの話というわけで、皆さん何か熱中できるものを持ってますか？趣味とか、まあ何でもいいんですけれどもね、もう私はふと思い返してみると、まあ なんか熱中できるものがあんまりなくなってきたのかなというふうにちょっとふと思ってですね、でこれは情けないなと思いながら、今回の、まあ、本編の話題にしてみようかなと思った次第です。まあ、あとね、一つきっかけだったのは、先週166回の後編でも流したんですけど、あの手島さんのこのライブを見てですね、これはまあ半分、まあ、プロというか仕事でされてるんだと思うんですけれども、多分その自分が好きなビートルズを半分仕事のようにして、全国を駆け回っておられるという姿を見てですね、あ、やっぱり熱中できるものがあるといいな、でそれがまあ、ね、できれば仕事と直結するともっと、ね、人生充実するのかなと思ってですね、まあ、我が身を振り返ってみると、まあ、割と私自身好きなことを、まあ、仕事にしたはずなんですけれども、やっぱりもう長年仕事をいろいろやってくると、好きなこと、本当にその中の好きなことばっかりをやっていくと というわけにはいかなくてですね、まあ、具体的に言うと例えば私はコンピューター関係の仕事をしているんですが、いわゆる世に言うシステムエンジニア SE と呼ばれている、仕事をしているんですけれども、やっぱりその例えば仕事となると、まあ、あまり好き好んで自分のこれだっていうものばっかりをやるわけにいかなくて、どうしてもやっぱりそのこれをあまり好きではないこともやらなければいけないということがまあ重なってきてですね、でも結構やっぱり長年やってくると、多分その本当は好きなことを仕事として、まあね、手島さんではないんですけれども、その好きなことを仕事として選んだはずなんだけれども、気がついてみると半分以上はなんかあんまり好きなことができてないなと、まあ、それを、ね、プロとして、まあ、お金をもらって仕事しているわけなんで、お金をもらう上ではあまりそのより好みということができないという部分はもちろん承知の上ではあるんですけれどもね、まあ、そうは言ってもやっぱり本当に好きなことをやれるというのは難しいなと本当に思ってますね。で、まあ仕事以外の部分でもどうもやっぱりこれ私の性格なのか、何でもかんでも飽きっぽくてですね、いろいろ手を出して、まあ、趣味でも何でもそうなんですけど手を出してみるんですけれども、なんかその熱中できる期間が短いんですよね。最初そののめり込む時にはめちゃくちゃ熱中するんですけれども、ある時期を超えるとか、あるフェーズというかですね、ある段階を超えるとなんとなく、まあ、その熱も冷めてですね、夢中というか熱中できるという感じにならないんですよね。例えば趣味で言うと、私は本が活字中毒というかですね、本を読むのが好きなので、まあ、特に SF とかファンタジーとか、が好きなので、一時期すごくむさぼるように本を読んでいた時期がありましたけれども、まあ、半分ね、まあ、仕事の忙しい仕事の逃避というか通勤の行き帰りで、まあ、その仕事から逃避するために読んでたっていう面もなきにしもあらず な時期もあったんですが、まあ、でも のめり込んで、であとなんとなく文庫本買い揃えてみたいな、例えば早川 SF 文庫とかね、草原 SF 文庫を買い揃えてみたりとか、で古本屋さんを回って、ね、できるだけ買い揃えてみたりみたいなことで熱中してた時期もあるんですけれども、今はなんか忙しさに例えばかまけて、あまり本を読めなくなったとか読まなくなったなあと思って、そういうふうなことの繰り返しでですね、まあ、例えばパソコンもそうですけど、一時期熱中してたりしたんですけれども、まあ、熱が冷めると、まあ、あとは淡々とやってるとか、それから、まあ、SNS なんかもそうですよね、 Twitter とか Facebook とかいろいろ手を出してみて、いろいろやって見てますけれども、今まあ本当にこの前ちょっと SNS の話でもしたんですけれども、生き残っているのってその中でも数少なくて、でそれも一時期よりは例えばツイッターでもツイートの数が減ってきたりとかね、まあ、そういう感じで熱中ある熱中している時期を超えるとどうもそこで熱が冷めて、まあ、あとは惰性というかですね、まあ、そういう感じになってきている、まあ、やっぱりあれなんでしょうかね、なんか秋っぽいんですかね、その一つのものに打ち込むっていう性格的に、まあ、そういうのができない性格なんでしょうかね。皆さんどうなんでしょうね。なんかよくね、生涯かけてある趣味に打ち込んですごいコレクションを集められたとかっていうのもあったりするの人を聞いたりしてすごいなと思ったりするんですし、まあ、その道のプロと呼ばれている方ってやっぱその、ね、 まあ、道を極めるというか、まあ、そこまで熱中するというかですね、打ち込んでいくということができるというのはやっぱ素晴らしいことだなと実は思っていて、それに比べて自分翻って自分を見てみると、まあそんな感じで秋っぽくて、次から次といろんなものを手に出して、で最初の、まあ、何ヶ月かとか何年かは熱中して、まあ、そればっかりやっているような感じですけれども、あるところを境になんか熱が下げめてしまうというか、まあまあほどほどにというようなことになってしまうと、で結局は あれもこれもいろいろ手を出してアブハチ取らずになっちゃってるということを言うの、なんか繰り返しのような気がして、なんか本当に打ち込めるものをどうしたら見つけられるんだろうなというのを本当最近悩んでますね。それに例えば最近ずっと打ち込んでたイングレスも、もうなんとなく、まあ、半分惰性に近づいて、でもまあずっと続けてはいるんですけれどもね、ただやっぱりイングレスもやり、で今このまさにやってるポッドキャストもやりって、いろいろ手を出しすぎて、でいい加減時間がなくなって、アップアップ全部中途半端になってるという感じがちょっとすごくしていてですね、もう反省しきりですよね。まあポッドキャストをいい加減にやってるつもりは全然さらさらなくって、結構頑張ってやってるつもりではあるんですけれども、ただやっぱり他のポッドキャスターさん見るとすごく音質を追求されたりとかね、それから録音環境を充実させていったりとか、すごく打ち込まれているんですけれども、まあ、私はもうなんとかもう毎週配信するのが精一杯で、まあ、それでもなんとか編集して毎週、出していくと、配信していくというのを繰り返せてはいる状態ではあるんですけれども、なかなかそういうふうにね、極めるというところとか、まあ、例えば音質を極めるとか、内容をすごく充実させるとかね、っていうところがなかなかできていなくて、で、まあ、本当になんか中途半端だなとああいう感が拭えないんですよね。でやっぱりこれ熱中するというか打ち込むというか、そういうことが真にできないっていうのは、やっぱりそういう本当に自分にぴったりのものを見つけられていないのか、それともそういう秋っぽい性格なのか、それとも本当にその中それに打ち込んでしまうと、あと全部ほっぽり出してしまうというかですね、まあ、そういう勇気がないのか、もうなんかその辺が最近はあんまりよく分からなくなってきてですね、まあでもやっぱ基本やっぱり秋っぽい性格なんでしょうかね。性格がやっぱり一番大きな原因なのかなと思うんですけれども、本当にその辺が何か、ね、これだって打ち込めるとか熱中できるものを見つける方法なり、続けて熱中というかね、打ち込んでいく、ずっと打ち込んで一生続けていけるっていうコツというのもあるとすると、本当にそういうのをご存知であれば教えていただきたいなとリスナーの皆さんにね、まさに思うんですけれどもね、本当にライフワークっていう言葉に憧れていて、その一生かけて何か打ち込んでいけるというものがあると、でそういうのを見つけるという方法があれば本当にいいなということで、本当にライフワークという言葉に昔から憧れを持っていてですね、でいろんな本もやっぱそのライフワークにまつわる本なんかもいっぱい買ったりはしたんですよ。もう20代から30代の頃ですかね、もう10年20年も前の話なんですけど、もうその頃からそういう本を買って読んだりはしたんですけれども、やっぱり今振り返ってみると、まだライフワークと呼べるようなものを見つけられてないんですよね。まあ、このポッドキャストがそうなるのか、まあ、まさかイングレスがライフワークというわけにもなんかいかないのかなと思ったりね、すごく今その辺で迷ってるというか、 なんかよく分かんなくなっちゃってる自分がいますね。はい、皆さんどうなんでしょうね。なんかライフワークお持ちでしょうかね。ぜひもしこれはライフワークだとかっていうのがあれば教えていただけるとすごく嬉しいんですけれどもね。まあまさかね。あ、でもね、そうなんだよな。イングレスやってる人でもやっぱりもう本当にイングレスに土日全部潰してね、一日中やってるっていう人もいるし、まあ、そういう人に比べると私なんか全然土日なんてやっぱりあれじゃないですか、家族というか、家庭のことが最優先になっちゃうのでほとんどできないんで、やっぱそういう人に比べると全然やっぱりできていないなって思うとやっぱ中途半端だなと思いますしね。いやでも何がライフワークなんでしょうかね。まあ、お酒好きだからって、まあ、お酒は単に飲んだくれてみんなと一緒に飲んだくれたり一人で飲んだくれたりして、まあ、いろんなお酒を飲んで楽しむっていうことはあるんですけれども、それをじゃあきちんと体系化しているかとかね、なんていうようなことをすると、まあ、そこも中途半端だよなと思ったりしてね。本当にライフワークと呼べるレベルまで全然達していないですよね。そうだ、例えば、まあ、音楽なんかでもビートルズ一つ取ってみてもすごくビートルズの全部のアルバムを集めたりとかね、まあ、そういう感じですごく打ち込んでおられる人もいるじゃないですか。私はやっぱりそのビートルズ好きだって言っても単に聴いたりたまに聴いたりしてっていうことで本当に熱中できるっていうレベルには全然到達できてないなと思ったり、例えば本の世界でもそうじゃないですか。推理小説、いや SF も好きですけど、まあそういうミステリーというか推理小説なんかも好きで、じゃあシャーロック・ホームズものを読むのも好きなんですね。で一通り全部は読んでみたんですよ。出ている国内翻訳されているシャーロック・ホームズものの文庫本も全部揃えてみたりもしたんですけれども、でも世に言うシャーロキアンなんかに比べると全然そんな、ね、体系的に事件をまとめてみたりとか時系列に並べてみたり出版別に並べてみたりみたいにして研究して、ね、こことここがおかしいみたいなことを研究するとかね、なんか全然そんなレベルまで打ち込めてなくって、だからそういうのを本当に見たり聞いたりすると、まあ、そういうのに打ち込める人って羨ましいよなと、なんで自分はそれができないんだろうなというふうにつらつらやっぱり思うわけですね。皆さんどうなんでしょうね。いろんな趣味をお持ちだとは思うんですけど、やっぱそういうのに本当に打ち込めているんでしょうかね。ライフワークというふうに呼べるぐらい、もしそういうのがあるとぜひ聞かせていただきたいなと思います。はい、ということで今週の本編は熱中できることの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週も、先週に引き続いてですね、手嶋正樹さんの、CD から2曲目を、紹介していきたいと思います。手嶋正樹さん職業ポール・マッカートニーということで、本当にビートルズが大好きで考察活動をされているということなんですが、僕らのスーパースターという CD の中の今週は2曲目ですね、ウェルケットゲターお聞きください。 You and I'm falling in love, we'll get together, so we can keep it on.What in the country? はい、手島まさきさんの We'll Get Together 聞いていただきました。ビートルズのね、初期の頃のテイストの素敵な曲だったと思います。はい、手島まさきさんと、まあ、Facebook の、等でもちょっとやり取りをさせていただいて、でホームページとかも、ちょっと調べさせていただいたら、どうも福岡県の田川市のご出身のようですね。で、まあ、現在は東京を中心に、コンサート活動、まあ、各地でコンサート活動をされているんですが、今度ちょっとスケジュールを拝見すると10月1日にですね、田川市文化センターで、開かれるライブエイドハートプレイバックトゥ田川というコンサートに、まあ、出演されるということで、まあ、いくつかグループがたくさん出演されるようなんですけど、まあ、その中の一つとして、まあ、手島まさきさんのフレンズということでご出演されるということなので、10月1日土曜日なんですけれども、ご興味のある方、ね、九州のリスナーさん、福岡のリスナーさんで、まあ、ご興味のある方はぜひ気に入ってみていただけるといいかなと思います。はい、ということで、今週の手島まさきさんコーナーでした。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まずは9月22日ケンチさんが、気温が下がってもロックで赤きりと風呂入ってのも16時20分ということで、これは秋分の日祝日なんで、まあもう早めにお風呂入って飲もうということですね。はい、ロックで赤き、赤き美味しいですよね。焼酎ですが、ツイッターの方に写真をいただいてます。赤き島、美味しそうだ。はい、ありがとうございます。はい、そしてで、ただの一之助さんが今日の一杯ワイン、この後はビールかなということでインスタグラムに写真いただきましたが、うわ、なんかピザと、これは何でしょうね、なんか
な鍋なんですかね、ちょっとよくわかんないですね。あとワイン、白ワイン、赤ワインですかね。あとオードブルのような、いや美味しそうだ。はい、ありがとうございます。はい、そして今日の一杯、飲み放題なのでとことん飲みますわらということで続けていただきましたが、飲み放題ですか。あ、ということでビールを飲んでということですね。まあ、とことんいろいろなものを飲まれたということで、はい、いただきました。はい、ありがとうございました。はい、今週はお二人からで、ショートバージョンの今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはツイッターからいただいた、いつものようにツイッターからいただいた、メッセージですけれども、9月16日にウーさんから昼飯ウィークデーなので酒はなし点々点汗とラーメンや怪力やということでいただきました。うん、平日なのでって、うわー、これなんか、ま、味噌ラーメンですか、真っ赤っていうかちょっと辛そうなあれですけどね、野菜とかいっぱい乗って、ネギとかなんかいっぱい乗ってますけれどもね。はい、怪力やというところですね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月18日くまさんが166回の、全編を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてけんさんが、おはようございます、挨拶いただきました、ありがとうございます。そして江口小太郎さんが目黒の三祭り（括弧目黒区民祭りにて、これサンマをいただきました、うまーということで、目黒のサンマですよね。はい、うわー、なんかゴーグルで焼いてますけどね、すごい煙の中をお店の人というか焼いてますけれども、これうまそうですね。すごいですねこれね。はい、ありがとうございます。美味しそうだ。これ確かにうまいですよね。もうその場で焼いてもらって食べられるという。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが、166回前編を聞いていただいてお久しぶりです。確かにノコギリなど工具持ってないですねといただきました。はい、お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。まあそうですね。ちょっと猫好きさんは、まあ、異常と言ったらですけど、やっぱすごいですよ。私はやっぱうちにはノコギリにはないですね。本当になんか文房具に毛の生えたような工具セットにノコギリみたいなものが入ってたりしますが、あんなのノコギリじゃないですからね。普通の DIY には使えないです。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして9月19日にくまさんが、166回後編聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、同じ9月19日マレムさんが、166回ホームセンターの話聞きました。工具は結構浮遊してます。100均のは長持ちしないので最近は手を出してません。 PC や携帯端末は 何かとばらしてますが、今のところネジを余らせたことはありません。はい、iPhone あたりだとネジが小さくて見えないのがたまに傷合わせと。いやいやいや、まあマレムさんもね、ちょっと、まあ、普通じゃないというか、まあ自転車をやられたりとかね、してますからね、工具とかたくさん持っておられるんでしょうね。はい。そして100均は長持ちない。もうこれ確かにそうですよね。所詮100均の工具ですからね。やっぱりホームセンターでしっかりした品質のものを買った方がいいのかもしれないですね。はい。でネジは余らせたことはありません。うん、まあそれが普通なんですけどね。はい。はい、ありがとうございます。そしてケンジさんが166回前後編拝聴、ホームセンターの在庫量、在庫金額ってすごいだろうなと。鹿児島県の AZ は1回でも要望があったものを置くらしい。車も売ってるとか。T 九州の方は車で集まるらしい、一度覗いてみたいものだ、一日かかっても見切れないかということで、すごいですね。なんかそういうお店もあるんですね。はい、いや確かにもう在庫金額ってすごいでしょうね。 在庫の点数とかね、棚卸しは大変そうですけどもね。はいはい、そして続けてピンチャさんが160回拝聴しました。ホームセンターの話、猫さんの目が点になりました、カミングアウトします。実は自分はオーディオケーブルマニアでした。自宅にはインパクトありませんが、仕事先ではセイバーソーとかもありますと。ちょっと借りて帰りますと。セイバーソーって何でしょうねこれね。はいはい、そして宿猫さん復帰、リゼロ終わりましたね。猫さんにお尋ねしますが、少し前のアニメですが、僕町、僕だけがいない町ですが、下家がすごく違和感があったのですが、どうすかと、もし覚えていたらコメントくださいといただきました。すいません、猫好きさん、今週はまたちょっとご都合合わなくて一緒にできませんでした。ちょっと後で聞いておきますね。はい、個別に聞いておこうと思います。はい、ありがとうございます。したっけって、確かにこれ北海道弁ですよね。確かね、それがなんかやっぱり違和感あったって、なかなかやっぱ方言って難しいですよね。うん、はいはい、そして9月20日健さんが、今日は寒い、長袖長ズボンで寝るといただきました。はい、ありがとうございます。まあ、急に寒くなりましたからね。はいはい、ありがとうございます。はい、そしてダーさん、これおさもん話というポッドキャストですね。おっさんがファンタジーモンスターの話をする番組、おさもん、略しておさもん話ですね。はいの、ポッドキャストをされているダーさんから、え、インパクトドライバー持ってますよ2台ということで、いやもうそれはすごいですね。うちはやっぱりインパクトドライバーはさすがにないです。はい、そして続けて、ダーさんから、インパクトドライバーって一般家庭に1台あるのは普通でしょう、都会のホームセンターは高物質にお客さんに使わせないんですね、地方のホームセンターはホイホイと使わせてくれるのですが、壁に大きな文字で自己責任って書かれてますと。ああ、そうなんですね、地方の方はやっぱりそうなんですね。はい、こっちの方はまあほとんどやっぱそういう勝手に使うっていうことはやっぱりできないような感じですよね。ちょっと近所、また今度行ってみた時に確認してみますけれども、はい、そして一家に一台、いやー、やっぱ一家に一台あるのは普通と言われると、そうですか、田舎だとそうなんでしょうかね。まあ、都会のマンション住まいだとあんまりインパクトドライバーっていらないような気がするんですよね。はいはい、ありがとうございます。そしてピスケさんから、166回拝聴と、インパクトドライバーって一家に一台が普通かなと、多分このダーさんのコメントを見られて書き込んでいただいたと思うんですけれども、父のは1個ありますが、仕事用で家で使ってるのは見たことがないですね、汗と。男顔負けの日曜大工ですね、わらということで、まあ、猫好きさんは本当にあれですよ、もう半分プロ級ですからね、すごいですよね。チェーンソー持ってたり、なんかボール盤だか旋盤だか もう小型のやつ持ってたりとかね、すごいですからね。はい、もう本当びっくりですね。ということで、今週もたくさんいただきました、いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。久しぶりに風邪をひきました。いやー、なんかね、疲れが出たのか、突然ちょっと38度の熱が出てですね、22日秋分の日も1日棒に振って、で今日今23日なんですけど、結局会社年休もらいまして、まあ熱が朝ちょっと下がらなかったんでお医者さん行って、まあ、その後ゴロゴロしていて、でやっぱ少し楽になってきたので、収録をしたという感じです。はい、ということで、まあ、皆さん本当に、健康には注意しましょうということですね。もう本当にね、ここのところ、ちょっと気が緩んだのか、 風邪って、まあ、年に何回か引いたりするんです、けれども、急にちょっと熱が38度も出るってね、インフルエンザかと思ったんですけど、まあ、すぐに下がったので、多分インフルエンザじゃないだろうということで、まあ、薬だけもらって帰ってきたという感じですね。はい。はい、ということで、ちょっと声の、もうちょっとお聞きづらかったかもしれませんけれども、ご容赦ください。はい、じゃあ最後いきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。